に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第354回です。
今回から、ゆくもばの編集環境が大幅に変わりました。すでにお察しの方もいるかとは思いますが。
中の人がとうとう M1 MacBook Pro を購入して、今回から編集環境が全面的に新しい Mac に移行しました。
前々回でお話ししていたように、メモリーは 16GB。ストレージは 256GB という仕様です。もともとは MacBook Air を購入するつもりでしたが、ポータブル SSD を購入したので本体ストレージは少なくても問題なくなってしまい、そうなると、MacBook Pro との価格差が5500円しかないことに気づいてしまったという感じでしたね。仮想環境を動作させることが前提となるので、メモリーは 16GB にするというところだけは外せない条件でしたが、とにかくとうとう年貢を納めたという感じです。
アーキテクチャーが変わったというのと、これまでの MacBook Pro Mid 2014はいろいろといじくり回しているところもあるので、環境をバックアップから移行するのではなく、新たに作り直すことにしました。仮想環境はもちろん一から作り直すしかないので、まずはパラレルズデスクトップの体験版を導入して、そこから ARM 版の Windows 10の環境を作っていきます。日本語入力環境がうまくいかないので、そこでかなり時間を使ってしまいましたけど。
チェビオの導入に関しては、メーカーが仮想環境での動作は保証していないということと、そもそもインサイダープレビューである ARM 版の Windows 10での動作実績なんてあろうはずもないという状況で、ぶっつけ本番で導入を行うしかありませんでした。これで動作しなかったら、相当ダメージが大きい話でしたが、インストール自体は何も問題なく完了してしまいました。
とは言っても、完全に問題なく動作しているのかというとそんなことはなくて、日本語入力の切り替えがちょっとうまくいかないとか、設定のインポート、エクスポートをしようとするとエラーが出るとか、音声エンジンを切り替えようとしてもエラーが出て行えないとか、ちょいちょい正常に動かないところはあります。しかし、それは普段はあまり使うことがない部分で、普段必ず使うところは正常に動作しているのが幸いでした。今回から編集環境を移行することにはしましたが、もし問題が起きた時に備えて、以前の Windows マシンでの編集環境を改めて使えるように準備もしています。幸い、今のところは使わなくて済みそうですが。
まだ処理能力の比較ができる使い方をしていないので、それほど速さを感じる場面はないんですが、アプリを切り替えた時の動作が非常にスムーズなので、買い替えたなりの効果はあると思います。けど、Windows 環境はまだまだ色々と問題があるので、バックアップ環境なしに全てを移すというのはおすすめできないです。
Mac の方は多分問題はないと思いますが、まだ音声編集系のプラグインの動作を確認できていないので、どの程度遜色なく移行できているかはこれからですね。M1 の能力を本当に知るのは、動画の編集をした時かもしれません。
それでは、今回のニュースです。
KDDI は、au オンラインショップにおいて、iPhone 12 mini のパープルや、iPad の予約を一時的に停止したことを明らかにしました。予約受付を停止しているのは、iPhone 12 mini のパープル、第5世代、12.9 インチ iPad Pro、第4世代 iPad Air、第8世代 iPad、第5世代 iPad mini で、理由は在庫薄のためとのこと。予約済みのユーザーについては、入荷次第予約順にメールで通知されるとのことです。
世界的な半導体の不足がかなり広範囲に影響を及ぼしていますが、自動車やモバイル機器にも納期の遅延が出てきていますね。先日、中の人の親戚が車を買い替えたんですが、半導体不足の影響で、通常の納期が長くても1ヶ月程度の車が、最大で年内の納車が間に合わないとのことで、在庫車から購入したとのこと。また、中の人の会社で iPad を数台導入することになったんですが、通常より納期がかなりかかっているようで、この影響はかなり深刻なんだなと感じます。iPhone 12 mini については、もともと世界的にあまり販売台数が伸びていないと言われており、生産を絞るのでは、という話も聞こえてきていましたが、多分今回の在庫薄は半導体の影響の方が大きいのではないかと思います。半導体の不足は IT 業界では定期的な恒例行事といった感じもありますけど、今回は半導体を使う機器が激増していること、コロナ禍によるテレワーク需要の急増など、様々な要因が重なって、これまでにないくらい不足が深刻だと思います。とにかくこの不足を補うため、として増産しすぎると、需要が落ち着いた時の在庫方がひどいことになって、また減産、振れ幅が大きくなってしまうので、半導体メーカーもあまり極端な増産はできないかもしれなくて、この影響が解消されるのはかなり時間がかかるのかなと感じています。
ソフトバンクは7月14日からソフトバンク料金プランでの eSIM の提供を開始しました。14日以降、回線契約時に eSIM と物理 SIM カードを選択できるようになり、また、オンラインショップで eKYC の本人確認を使って eSIM で新規契約をする場合、最短1時間で回線開通が完了するとのこと。なお、既存のユーザーについては、対象の料金プラン、メリハリ無制限やミニフィットプランプラス、スマホデビュープランに加入することで、店頭で eSIM に切り替えができますが、事務手数料として3300円かかるとのことです。
eSIM に対応した端末を持っていれば、ソフトバンクの回線を eSIM で運用できるようになった。というのはとても便利だと思います。そのうち、eSIM のみに対応して、物理 SIM カードには対応しない端末も出てくるかもしれませんね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。 イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
ニューロモバイルは、ニューロモバイル電話において、年内にもオートプレフィックス機能を提供することを明らかにしました。MVNO 事業者の電話サービスでは、電話番号の前にプレフィックス番号を付与して電話をかけることで、通話料金を安くするサービスを提供していますが、その方法は手動でプレフィックス番号を追加してダイヤルする方法と、専用アプリを経由することで半自動でプレフィックス番号を付与してダイヤルするというのが一般的です。ニューロモバイルでは、手動付与でもアプリによる付与でもなく、ダイヤルするだけで自動的に設備側でプレフィックス番号を付与する、オートプレフィックス機能を提供するというもので、ドコモ回線から提供予定、プレフィックスを付与することで、30秒あたり22円から30秒あたり11円と、通話料金が半額になるとのことです。
専用アプリを使う方法だとあまり意識しませんが、プレフィックス番号を付与するのってとてもめんどくさいんですよね。また、先日の楽天リンクの話ではないんですが、専用アプリを経由しないとプレフィックス番号を付与してダイヤルしていないので、うっかり標準のアプリで電話してしまって、割引にならずに電話をかけてしまったりすることもありますからね。このめんどくさいところをユーザーは一切意識しなくても、設備側で自動的に付与してくれるというのはとても便利です。ちなみに、ニューロモバイルがこの機能の提供を発表した背景としては、三大キャリアから MVNO 事業者に対してオートプレフィックス機能を提供することになったというものがあります。MVNO 事業者からこの機能の利用を MNO に対して求めることで、ユーザーに対して機能を提供することができるということで、ニューロモバイルについては年内にこの契約がまとまる見通しが立ったということなのだと思います。
ゲームプラットフォーム、Steam を提供しているバルブは、同社の Steam OS が動作し、様々な PC 向けゲームをプレイできるハンドヘルドゲーム機、スチームデッキを発表しました。今年の12月に発売を予定。価格は 64GB、eMMC モデルが$399、256GB、NVMe、SSD モデルが $529、512GB、NVMe、SSD モデルが $649とのこと。1280×800 ピクセル表示、およびタッチ対応の7インチ液晶ディスプレイを搭載。左右にコントローラやタッチパッドを備え、両手でホールドしてプレイできるゲーム機で、OS は Linux ベースの独自 OS である Steam OS 3.0 を搭載します。プロセッサには、AMD の Zen 2 Plus RDNA 2 ベースという、未発表の APU とのことですが、CPU はクアッドコアの8スレッド、GPU はオクタコア、クロックは 1GHz から 1.6GHz で動作するとのこと。ストレージ容量以外の仕様はすべて共通で、メモリーは 16GB、マイクロ SD カードスロット、ディスプレイポートオルタネートモードと USB パワーデリバリー 45W 給電に対応した USB Type-C、IEEE802、11AC 対応の Wi-Fi、Bluetooth 5.0、音声入出力を備えるとのこと。また、オプションでドックが用意されており、USB 3.1、USB 2.0、有線 LAN、ディスプレイポート 1.4、HDMI 2.0 出力をサポートしています。
Steam デッキを最初に見た時の印象は、率直に言うと、ゲームギアかな、というものでした。 次世代版ゲームギアと言われても信用してしまいそうですが、実際に並べて見てみると、印象だけで実際はそれほど似ていなかったりもします。しかし、このハンドヘルドで本当にSteamで配信されているゲームタイトルがスムーズに動くのかと、やや半信半疑なところはあるんですけど、動くとしても、発熱がすごそうという印象です。任天堂スイッチも結構発熱がすごくて、ドックに入れて使っていると本体が熱で反ってきて故障するという話もあるんですけど、スチームデッキもそういう問題が起こらないかちょっと心配ですね。今回のニュースは以上です。
編集環境を M1 に移行する準備として、バックアップ用の環境を確保するため、Windows マシンのソフトウェア更新などを実施したんですが、その時にゲーミングノートのソフトも更新しました。で、グランドセフトオート5を久々に起動した、というのは前回お話をしていたかと思います。
結局グランドセフトオート5は、もともとインストールしていた MSI のゲーミングノートから、少しスペックが上のレベルインフィニティ、パソコン工房のゲーミングノートにインストールし直したわけですが、MSI のゲーミングノートもいい加減ハードディスクのアクセス遅延がしんどい感じです。もともと、本体保証が切れる3年目をめどに、SSD を搭載するつもりでいたんですが、結局そのまま忘れて放置してしまってましたね。
ゲームだけではなくて、Windows の動作そのものがやはり持ち去りとしてしまうので、いい加減どうにかしようと思っていたところに、1TB の SSD のセール販売の情報が入ったので、そのまま購入してしまいました。ちょうどこの編集をしている最中に届いたんですけど、早いうちに搭載作業をしてしまわないといけませんね。
レベルインフィニティの方も後から SSD にしましたが、パフォーマンスが劇的に変わるのは分かっているので、現状からどの程度改善するかが楽しみですね。それはそうと、最近散財続きですが、そろそろ支払いを気にした方がいいですね。
いくら MacBook Pro が24回金利ゼロとはいえ、ですね。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、 中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。